はい、皆さんおはようございます。Good morning, everyone. 今日もこうして、皆さんと一緒に礼拝を共にできることを心から喜びたいと思います。今日は9月の第一日曜日です。8月は絶望を希望に変える神というテーマで御言葉を学びました。目の前に後悔が塞がれたイスラエルのために神様は海の中に道を開いてくださいました。人の力では崩せないエリコの城壁を崩されました。一握りの粉とわずかな油しか残っていなかったヤモメを養われました。すっかり干からびた骨を再びそこに命を与えられました。そこに共通していたのは、人には道が見えなくても神には道があるということでした。ではそのような神を知った私たちはこれからどのように生きればよいのでしょうか。そこで9月は信仰によって歩むというテーマで御言葉を学んでいきたいと願っています。信仰という言葉を私たちはよく使います。しかし本当に信仰が必要になるのは全てが順調で先が見えている時ではありません。むしろ先が見えない時です。祈っているのに答えがない、これからどうなるのかわからない、神様を信じたいけれども不安もある、そんな時にそれでも神様を信頼できるか、そこに信仰が問われるのです。今日登場するアブラハムもまさにそのような場所に立たされていました。創世記12章1節で神様はアブラムにこう言われました。アブラムというのはアブラハムの 前の名前ですね。アブラムに言われました。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。不思議なのは神様が行き先を詳しく教えておられないということです。私が示す地へ行きなさい、それだけでした。私たちだったら神様はそれをどこですか、そこで何をするのですか、生活は大丈夫ですか、本当にうまくいきますかと聞きたくなるでしょう。ところが神様はアブラハムにこれから行くところの地図を渡されませんでした。なぜならば神様が求められたのは地図を信じることではなく神様ご自身を信じることだったからです。ヘブル人への手紙の11章8節にはアブラハムはどこに行くのか、どこに行くのかを知らずに出て行きましたとあります。ここに信仰の本質があります。アブラハムは行き先を知っていたから出発したのではありません。行き先を知ってらっしゃる神様を信じたから出発をしたのです。19世紀イギリスにハドソン・テイラーという青年がいました。後に中国奥地への宣教で知られるようになりますが、初めて中国に向かった時彼はまだ21歳でした。1853年彼は故郷を離れて中国へ向かう船に乗りました。その時の彼には中国で何が待っているのか分かりませんでした。働きが成功する保証もありませんでした。病気になるかもしれない、無事に故郷へ帰れる保証もない、 それでも彼は船に乗りました。なぜでしょうか。未来が見えていたからではありません。自分を召してらっしゃる神様を信じていたからです。考えてみれば、どれだけ中国のために祈っていても、港に立っているだけでは中国には着きません。いつか船に乗らなければならないんです。信仰にもそのような時があります。もちろん私たち全員が海外や宣教師として出ていくわけではありません。しかし私たちにもそれぞれ船に乗る時があるのです。私たちはもう少しはっきりしてから、もう少し自信がついたら、もう少し状況が整ったらと考えます。しかし全てが分かるまで待っていたら、いつまでも港を離れることはできないのです。信仰とは何も怖くないことではありません。疑問が一つもないことでもありません。分からないことがあっても、神様を信じて一歩を踏み出すことです。神様はこれからの道を十歩先まで見せてくださいません。しかし今日歩く一歩は示してくださいます。そしてその一歩を踏み出すと、また次の一歩が見えてくるのです。もしかすると今日この先どうなるのだろうと思っている方がいらっしゃるかもしれません。でも覚えてください。私たちには先が見えなくても、神様には見えているのです。アブラハムに必要だったのは未来を知ることではありませんでした。未来をご存知の神様を信じること、それがアブラハムに必要なことでした。今日はこのアブラハムの姿を通して、一歩を踏み出す信仰というタイトルでメッセージを取り付けたいと思いますけれども、今日も3つのことをお話ししたいと思います。まず第一に学びたいことは、信仰は全てを理解してから従うことではないということです。信仰は全てを理解してから従うことではない。創世記の12章の一節で、神様はアブラハムにこう言われました。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。これは単なる引っ越しの話ではありません。神様は土地、親族、父の家を離れなさいと言われたのです。当時の人にとっては土地は生活の基盤であり、親族は自分を守る共同体として、父の家は自分の身分や居場所そのものでした。つまり神様はアブラハムに、これまであなたを支えてきたものから離れて、これからは私を信頼して歩んでいきなさい、そうおっしゃったのです。しかも神様は行き先を詳しく説明されませんでした。ただ私が示す地へ行きなさいと言われたのです。私たちだったらどうでしょうか。神様、まずどこへ行くかを教えてください。そこで何が起こるのですか。本当に大丈夫ですか。そう聞きたくなるでしょう。私たちは理解をしてから従いたいのです。ところが聖書の信仰はそうではありません。信仰とは神様の計画を全部理解することではなく、その計画を持ってらっしゃる神様を信頼することです。ヘブル人への手紙の11章8節には、 どこに行くのかを知らずに出て行きましたと書いてあります。アブラハムにはわからないことがたくさんありました。しかし一つだけ分かっていました。自分を召してらっしゃる神様は信頼できる。それで彼は出発したのです。ですから私たちも、私は何をしたいかだけではなくて、神様は何を語ってらっしゃるのか、それを聞く必要があります。そして御言葉が示されたならば、御心が示されたならば、それに従うのです。創世記12章の4節にはとても簡潔にこうあります。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。この短い言葉の中にアブラハムの信仰が現れています。すべてを理解したとは書かれていません。恐れがなくなったとも書かれていません。ただ主が語られたので従った。それが信仰です。そしてもう一つ注目したいことがあります。神様はアブラハムに新しいものを与える前に離れなさいと言われました。私たちは神様に祝福してください、道を開いてください、もっと私を用いてくださいと祈ります。しかし神様は時々、その前にあなたが握っているものを手放しなさいと言われることがあります。それは長年続けている罪の生活かもしれません。また長い間抱えている恨みかもしれません。プライドかもしれません。人からどう思われるかという恐れかもしれません。あるいは自分自身の計画かもしれません。両手いっぱいに自分のものを抱えていたら、神様が与えようとしていらっしゃるものを受け取ることができません。信仰というのは神様から何かをいただくことだけではありません。神様を信頼して何かを手放すことも信仰なのです。アブラハムは故郷を離れました。しかし彼は何かを失ったのではありません。自分が頼っていたものから手を離して神様の手を握ったのです。私たちも神様に従おうとするとき、不安になることがあります。本当に大丈夫だろうか、この先どうなるんだろう。しかし怖いと思うことは信仰がないことではありません。信仰というのは恐れがなくなってから歩くことではなく、恐れがあったとしても神様の言葉を信じて歩くことです。もしかすると今神様があなたに示していらっしゃる一歩があるかもしれません。それは誰かに謝ることかもしれません。許さなかった人を神様の御手に委ねることかもしれません。神様から示されていることを始めるべきことかもしれません。私たちはもう少し分かってから、もう少し自信がついたらとそう思います。しかしアブラハムは全部が分かるまで待ちませんでした。主が告げられた通りに出て行ったのです。神様は人生の地図を最初から全部見せてくださいません。しかし今日踏み出すべき一歩は示してくださいます。ですから全部が分からなくてもよいのです。全部をご存知の神様を信じればいいのです。 神様、全部は分かりません。でもあなたを信じます。だから従います。そこから信仰の一歩が始まるのです。第二に学びたいことは、信仰の一歩は自分だけの祝福で終わらないということです。信仰の一歩は自分だけの祝福で終わらない。神様はアブラハムに故郷を離れるように命じられた後、創世記12章の2節3節でこう約束されました。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。地のすべての部族はあなたによって祝福される。ここで注目したいのは、神様があなたを祝福すると言われただけではなくて、あなたは祝福となりなさいと言われたことです。神様の祝福には目的があります。神様は私たちを祝福して、そこで終わりにされるのではありません。私たちを通してさらに誰かを祝福しようとされるのです。私たちはよく、神様、私を祝福してくださいと祈ります。健康を守ってください、家族を守ってください、必要を満たしてくださいと祈ります。それは確かに大切な祈りです。しかし、そこで一つ考えてみたいのです。神様が私に与えてくださったものを、私は誰のために使っているだろうかということです。時間を与えられたら寂しい人に寄り添うことができます。経済的に与えられたら困っている人を助けることができます。自分自身が苦しみを経験したならば、同じ苦しみの中にいる人を理解することができます。神様から慰められた人は、今度は誰かを慰めることができます。神様の祝福というのは、私たちのところに来て止まるのではありません。神様から私たちに届き、私たちを通ってまた誰かへ流れていくのです。そしてアブラハムに与えられた約束は、さらにさらに大きなものでした。神様は、地のすべての部族はあなたによって祝福されると言われました。アブラハムの子孫からイスラエルの民が生まれ、その系図からやがてイエス・キリストがお生まれになります。ですから、この約束は単にアブラハムを豊かにするという話ではありません。神様は一人の人を召し出して、その人を通してやがて世界に救いをもたらそうとしていらっしゃったのです。けれども、アブラハムにはそこまで見えていませんでした。自分が故郷を出たその一歩のはるか先にベツレヘムがあり、十字架があり、復活があり、世界中に福音が伝えられていくことなど想像もしたこともなかったでしょう。彼にできたことは、ただ神様を信じて一歩を踏み出すことでした。しかし、神様はその一歩を大きな祝福へとつなげてくださったのです。このことを考えるときに、 D.L. ムーディのことを思います。後に多くの人々に福音を伝えたムーディも、若い頃はボストンの靴屋で働く一人の青年でした。彼が通っていた日曜学校の教師にエドワード・キンボールという人がいました。キンボールはムーディの救いのことが心にかかっていました。 しかし直接福音を語るにはためらいがあったようです。それでもある日、彼は決心してムーディが働いていた靴屋を訪ねました。そして店の奥で一人の青年ムーディにキリストの愛を語りました。大きな伝道集会ではありません。何百人もの人がいたわけでもありません。一人の教師が一人の青年に福音を語った。ただそれだけでした。しかし神様はその小さな一歩を用いられたのです。ムーディはキリストを信じ、やがて伝道者となり、その生涯を通して多くの人々に福音を伝えるようになりました。キンボールがあの日靴屋へ向かって歩いていた時、その一歩の先に何があるのか、彼は何も見えていませんでした。けれどもキンボールにはムーディの未来は見えなくても、神様には見えていたのです。私たちも同じです。一人のために祈る、落ち込んでいる人に電話をする、子供や孫に御言葉を語る、まだ神様を知らない友人に自分の信仰を証しする、そんな小さなことで何が変わるのだろうと思うかもしれません。でもその一歩先を私たちは知りません。あなたが今日かけた一言が何年もその人の心に残るかもしれません。あなたが一人の子供に語った御言葉が何十年後かにその人を神様のもとへと導くかもしれません。私たちにはその先は見えません。しかし神様には見えています。だから小さな一歩を軽く見てはならないのです。アブラハムの一歩もキンボールの一歩も最初は小さな一歩でした。しかし神様の御手に渡された時、その一歩は本人が想像もしたこともなかったところまで祝福となって広がっていったのです。ですから私たちは、神様私を祝福してくださいと祈るだけではなくて、神様今日私を誰かの祝福として用いてください、そう祈るものでありたいと思います。最後に第3で学びたいことは、信仰は一歩踏み出した後でも神と共に歩き続けるということです。信仰は一歩踏み出した後も神と共に歩き続ける。アブラハムは神様の言葉に従って故郷を出ました。しかしそれで彼の信仰の歩みが終わったわけではありません。むしろそこからが始まりでした。創世記12章7節には、主がアブラハムに現れて、私はあなたの子孫にこの地を与えると言われた後、彼は自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いたとあります。そして8節でも、別の場所へ移ったアブラハムは彼は主のためそこに祭壇を築き、主の皆を呼び求めたとあります。つまりアブラハムは行く先々で祭壇を築いたのです。祭壇というのは神様を礼拝する場所です。感謝を捧げ、自分自身をもう一度神様に委ねる、そういう場所でもあります。つまりアブラハムはただ目的地に向かって歩いていたのではありません。 神様を礼拝しながら歩いていたのです。ここに信仰生活の大切な姿があります。私たちは時々信仰を大きな決断をすることのように思います。あの時イエス様を信じた、あの時神様に従う決心をした、あの時献身をした。もちろんそのような献身も大切なことです。しかし信仰というのは過去の一回の決断だけではありません。信仰とは今日も神様と共に歩くことです。アブラハムも一度決心をして故郷を出ただけではありませんでした。歩いて祭壇を築く、また歩いてそこで主の名を呼ぶ、信仰とはその繰り返しだったのです。私たちも同じです。日曜日に礼拝して終わるのではありません。月曜日にも火曜日にも水曜日にも神様を信頼して歩む、そして問題が起きた日にも答えが見えない日にも神様を見上げる、それが信仰によって歩むということであります。私たちはアブラハムが行く先々で祭壇を築いたということにとても心を惹かれます。彼の旅にはまだわからないことがたくさんありました。神様から約束はいただきました。しかしその約束がすべて実現したわけではありません。それでも彼は約束が実現したらあなたを礼拝しますとは言いませんでした。まだ約束でしかないときに祭壇を築いたのです。ここが大切です。私たちは祈りが答えられたら感謝できます。病気が癒されたら感謝できます。問題が解決したら神様は素晴らしいと言えます。しかしまだ何も変わっていないときはどうでしょうか。まだ答えが見えない、まだ扉が開いていない、それでも神様を礼拝できるでしょうか。アブラハムの祭壇はまだ見えていません。でもあなたを信じますという信仰の告白だったのではないかと思います。信仰というのは神様がしてくださったことだけを喜ぶことではありません。まだ何も起こってない時にも神様がどのようなお方であるかを信じることです。そしてもう一つ大切なのはアブラハムが祭壇をそこに築いたということです。つまり特別な場所に戻ってからではありません。今自分がいる場所に築いたのです。私たちも状況が良くなったらもっと神様を信じよう、そう思うことがあります。忙しくなくなったら祈ろう、この問題が片付いたら落ち着いて聖書を読もう、生活が安定したらもっと神様に仕えよう。しかし神様はいつかではなくて今いる場所で私を礼拝しなさいと言われるのです。家庭に問題があるならばその家庭の中に祭壇を築く、仕事が大変ならその大変さの中で神様を見上げる、病気や不安があるならばその場所で祈る、朝短い時間でも御言葉を開く、祈る、主よ今日もあなたと共に歩きますと心を神様に向ける、そこが私たちの祭壇です。 時には立ち止まることもあるでしょう。転ぶこともあります。それでも神様の助けをいただいて立ち上がり、また一歩進む。そしていつか振り返った時に、こんなところまで神様は導いてくださったということがわかるのです。アブラハムには旅の終わりまで見えていませんでした。しかしそれでも彼は歩きました。そして歩いた場所で祭壇を築きました。皆さん、私たちも人生の先は見えません。しかし先をご存知の神様は今日も私たちと共にいてくださいます。ですから全部が分かっているからでもなくていいのです。神様を信じて一歩を踏み出してください。そしてその一歩を誰かの祝福としてください。さらに一歩を踏み出した後も主と共に歩き続けてください。信仰とは未来が見えることではありません。未来をご存知の神様と共に今日を歩くこと、それが信仰です。その一歩一歩を主は必ず導いてくださるのです。お祈りします。 Let us pray。 天の地なる神様、今日アブラハムの姿を通して信仰によって歩むことを教えてくださり感謝します。 Dear Heavenly Father, Thank you for teaching us through the life of Abraham what it means to walk by faith。 私たちは先が見えないと不安になり、すべてを理解してから歩こうとします。 When we cannot see what lies ahead, we become anxious and try to wait until we understand everything before moving forward。 しかしどうかあなたを信頼して示された一歩を踏み出す信仰を与えてください。 But please give us the faith toTrust you and take the step you have shown us。 いただいた祝福を周りの人々へ流し、まだ答えが見えてない時にもあなたを礼拝し、毎日あなたと共に歩み続けるものとしてください。 Help us to allow the blessings we have received to flow to those around us。May we worship you even when no answers is yet in sight, and continue walking with you each day. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.